この25章には神の憐れみとまた神の義が表されてあります、争いがあって、悪い方にその鞭を打つということがあるわけなんですけれども、もう40までは鞭を打ってもよいけれども、それ以上打ってはならないと、神様はそうした悪を行った者に対しても滅ぼすというのではなくて、憐れみをかけるということを、このところで表されているわけです。イエス様も鞭で打たれて、しかしその後に十字架にかけられて殺された。それがもう神様ご自身が受けられた、もう痛み苦しみであったわけですけれども、私たちもそうした場面に出くわすときに、じゃあ一体何を元いとし、また土台として考えなければならないのか。それはもう神様の憐れみ、そしてまた神の正義ということになるわけです。私たちはこの世の中にあっていろんな問題が出てくるわけですけれども、兄弟がこの死んでしまって、その妻をその兄弟の妻とするというようなことが出ているわけですけれども、イエス様に対してもサドカイ人がやってきてこのようなことを語って、じゃあその妻は誰のどの兄弟の妻となるのか、もう次々と死んでいって、もう妻となったけれども誰のものかになるのかということを尋ねた時に、イエス様は神の国は嫁いだり目取ったりすることはない、そのようなことをはっきりと言われたわけです。私たちはこの世では確かにこの世の価値観とか、またそうしたものにとらわれてしまうということがあるかと思うんですけれども、私たちはただ単にこの世のことだけを考えるのではなくて、この世も作り、そしてまた新しい新天地をも作ってくださる神の前にいかに生きるべきかということを考える必要があるわけです。この13節のところには、この異なる重り石や、14節には大小異なるマスがあってはならない。それはもう不正を持ってこのものを測って、そして自分にこの利益になるように利得を得るためにこの不正を行うということがその当時あったわけです。しかしモーセは15節を見ると、あなたの神主があなたに与えようとしておられるその土地であなた方の日々が長く続くようにするために、この正しく行わなければならない。16節には、このようなことをして不正を行う者すべてをあなたの神主が忌み嫌われるからであると、不正を行って自分の利得を得たとしても、それは本当の富豊かさにはならないわけです。その典型的なものはあのザーカイのことであったのではないかと思います。彼は不正を行って、そして私腹を肥やし、エリコで一番の金持ちになったと思いますけれども、しかしエリコで一番の嫌われ者であり、誰一人として彼と食事を共にする者はいなかった。しかしイエス様は彼のところにやって来られて交わって、そしてなんと彼は自分が不正で得ていたものを4倍にして返す。愛の人に彼は変えられていき、そしてもうおそらくはもうもはや二度と不正を行うってことはなかったと思います。イエス様との交わり、イエス様が来てくださって彼の心は変えられた、そして彼は神の義を行うものとなった。私たちもこの世にあって自分の利得を考えるっていうことがあると思いますけれども、何よりも神の前に正しくある、そしてまた不正を行わない、そしてまたいつでも神様の前に出る、その備えをさせていただきたいと思います。17節には、覚えていなさい、あなた方がエジプトから出てきた時、その道中でアマレクがあなたにしたことを。アマレクはこのイスラエルを襲って、 そして神狩りにいる、女性や、子供たちを襲うということがあったわけです。そしてアマレクとの戦いの中に、モーセは立ち上がって、手を挙げて祈るときにはイスラエルが勝ち、その手が重くなってきたときにはアマレクが優勢になるというような、そういう戦いがあったわけですけれども、そのときに、このモーセの手を挙げるのを支えていたのはヌンの子ヨシュアであった。そして彼はそのことを受け継いで、新しい地においての戦いにおいても、彼は主が共におられる、そのことを信じて、彼は勝利をしていったわけです。19節のところには、あなたの神主が周囲のすべての敵からあなたを守って安息を与えられるようになったというような言葉が出てくるわけなんですけれども、新しい地での戦い、そして勝利はこの主が与えてくださる。今日においても神様は私たちを守ってくださいます。さまざまな災いやまた困難が私たちを取り囲んだとしても、神様は私たちを守り生かし、そしてそれだけではなくて豊かな恵み祝福を与えてくださる。そのことを覚えて私たちは神の御心の中に歩むもの、生きるものとさせていただきたいと思います。